クロニクル
経営中毒誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグフォワード株式会社代表の徳江聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第45回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ちなみに今収録してるじゃないですか、
はいはい、
野村さんペンで紙にメモを取ってるなっていうのを、はい、散々収録してきて一番最初の頃からずっと思ってたんですけど今更
そうですね、これちょっとひょっとしたらペンで何か書く音が、はい、ここに入ってるかもしれないんですけど、はあはあ、私結構本当に人にお話伺う時って、うん、紙とペン欠かせないんですよ。
なるほどね、
はい、
はあ、やっぱりね書いて整理してると頭に残りますよね。
そうですね。あとなんか、うん、これ自分の感覚が若干古いのかもしれないんですけど、うん、こうパソコンでメモを取る方いらっしゃるじゃないですか、
はい、
別にそれはそれでいいと思うんですけど、うん、なんとなく私なんか相手に失礼なんじゃないかなっていうような思いがありまして。
ありますか。
はい、だからこれ取材の時音声の収録だけじゃなくて、
うんうんうん、
テキストにする前提の取材の時も結構ノートとペンなんですよね。
そうなんですね。
はい、
私結構 PC で撮ってんな
あれすいません
失礼だと思われてるか
失礼しました。
まあ価値観ですよね。実際そういう方もね、
はいはい、
昔の方わかんない、最近の20代とかそんなことないと思いますけど、
そうですね、でもなんかそれで言うと、うん、ここなんか微妙なニュアンスの違いがあって、うん、ビジネスミーティングだと私も結構、はいはい、パソコンで目を取るんですよ。
あ、なるほど。
なんですけど、なんだろう、こういう取材インタビューに関するものは結構紙とペンっていうような感じで、うん、これ何なんでしょうね。
何なんでしょうね、まあ、なんとなくありますよね。
はい、
でもちょっとさらに脱線ですけど、
はい、
新卒とかだとスマホ打つの超絶早かったりするじゃないですか。
いますね、そういう方。
早いと思って、
はい、
私の PC をこう手動のスマホが上回ってくらいのペースで打ってる人いるから、
ね、
超絶早いなと思うけど、
うん、
本当どうでもいい話でした
ということで、はい、今日も紙とペンでメモを取りながらポッドキャスト収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では今回のテーマはですね、まあ、ちょっとまた趣向を変えまして、
はい、
タフであり続けるためにはというテーマでいきたいと思います。
タフ、
はい、
なるほどね。
もう今日は徳谷さんのメソッドを伺いたいなと思いまして
私別にタフ担当でもないんですけど、はい、わかりました。
タフな経営者の方の一例として、
そうですね、
はい、一体どういう日常生活ルーティンを送ってらっしゃるのかっていうのを、はい、
じゃあエッグフォワードタフ担当として、
そうですね、
頑張ります。
じゃあまずは睡眠から伺っていきたいなと思いまして、
はい、そもそもタフとはどういう状態かをちょっと一応合わせときたいんですけど、
はいはいはいはい、
長時間労働できりゃいいっていうものでもないかなとは思っていて、
はい、
特に経営者は、
うんうん、
だから、うん、パフォーマンスが高い状態を長く維持し続けられる、
はい、うん、
ブレなくみたいな、
はいはいはい、
そんな意味かな。
そうですね。じゃあそこのために一体何をしたらいいかっていうところで
前提おきましょうか。なんか風邪をひかなくてもなんかぼーっとしてるだけだってあんま意味ないじゃないですか。
そうですね、はい、
経営者視点にしますか、
だからまあ、はいはい、アウトプットを出し続けられる体の状態っていうのをいつも保っているってことなんですかね、
うん、すげえなんか追い込まれてる感じしますけどそうですね、じゃあそうしましょう。
そうですね、そうしましょうか。
わかりました。
それとはどうですか、はい、その睡眠に関しては何かされたことあるんですか。結構ショートスリーパーですよね。
そうですね、はい、実際結構ショートスリーパーな方だとは思っていて、
はい、
なるべく早く寝れるときは寝ますけど、
うん、
大体朝4時とか5時には起きるんで
早いですね。
睡眠そうですね4時間とか、
4
前後長くて5ぐらい、
うんうん、
まあ、3な時もありますけど、はい、それでちょっと眠い、何をしてるかですけど、
はい、
ショートスリーパーでタフであるためにってことですよね、
はいはい、そうです。
なんだと思いますか。
なんだろうな。いやまあでも
そんな特殊なのないけど。
多分まあ単純な話ですけど、うん、短いってことは質を上げるしかないじゃないですか。
さすが論理的ですね。
量か質かで言ったら。
なるほどね。
だからで質を上げるって言ったからそのぐっと深く一瞬で入眠するしかないなと思っていて。
なるほど。
なんだろうな。お風呂に入るとかですか。わかんないですけど。
ああ風呂は好きですけど。
はい、
まあ私。必ずしも夜入るよりは朝入ることも結構ありますが、いくつか私がやってることでいくと、
はい、
まず睡眠の環境、
うん、
で私別に寝具売り場の回し物でも何でもないんですけど、
はい、
やっぱね、あの出張とか行くじゃないですか、
はい、
で違うベッドとか違う枕だと全然寝た気がしない。
あ、
やっぱりこれはもうどの寝具がいいかはちょっとどっかの専門家に聞いてもらったらいいんですけど、
はいはいはい、
自分に合ったベッドとか、あとは枕、
うんうんうん、
でこれ結構私昔研究したんですよ。
あ、そうなんですか。
でどれがいいかっていうのをいろいろめっちゃいろんな人に聞いたりとか、でなんか枕も測ってやるやつとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
作ってくれるやつか、
はいはい、
でもなんかそれがいいのかどうかとか、
ま
あ、慣れもあるし首の形とかなんやかんやとか、はい、まあこれかなっていうのを結構何度か検証して、
うん、
で結構ね、私あの睡眠なんとかみたいなグッズがたまにあるとネットで買ったりして、でやってみてやっぱちげえなみたいな、だからたまにもっといい方法ないのかなっていうのは検証をしてますけど、まあ、自分に合ったそういう布団なりベッドなり枕なりを、
はい、
結構ちゃんと考えてアップデートするとか、まあ、高いものは高いんですけど、自分のパフォーマンスの方が一生影響するん で、
ね、
高くても買った方がいいとは思います。あとは環境でもその明るさとか、
はい、
なんか私昔お金なかった時はカーテン買うお金がなくて、カーテン、ノーカーテンだとですね、ノーブラインドなんで朝日がガチンコで入ってくるんですけど
なかなかすごいですね。そういう時代もあったんです。
短い昔のやつをつけてて、
あ、引っ越してそのまま使うみたいな。
そうだからちょっと下の方がない、
はいはいはい、
でもやっぱりこれは人によると思うんですけど、ちゃんと暗くした方が睡眠の質が高いんだったら、
うんうんうん、
完全に暗くするとか、
はい
はい、他はいろいろありますね。あとなんかいろいろ抱き枕がいいとか悪いとか、これも好みがありますけど、いろいろ検証してみるのは結構いいと思います、はい、
へー、面白いですね。じゃああれですか、その例えば枕変えるじゃないですか、うん、でその後体感として翌朝起きた時にどんな気分だったのかみたいなのを記録したってことなんですか。
まあ記録しなくても何回か寝たら分かりますよね。
あ、そうですね、はいはいはい、
っていう環境系はありますよね。
へ、
あとはやっぱりその寝るに至るまでのルーティーンみたいなものは
実際
あると思っていて、
あ、
まあ、できるならやっぱ風呂入ったりサウナ入れるとベスト、寝る前に、
まあ、結構深くなりますもんね、うん、そうすると
あと日中運動できたりするとベストですけど、
はい、
まあ、これができないとなるとまあ、代替手段としてどうするかっていうのはあります、うんうん、ので私は本当は毎日は無理なんで、
はい、
その週に何回かはサウナなり入る日を決めて、はい、
うん、
とかもありますよね。
ご自宅の近所のサウナに行って入って、でそうするともうなんか眠くなってくるじゃないですか。
そう
でそのまま眠りに落ちるっていうのが理想なわけですか、
うん、まあ、そうだからその後になんかよくわからんミーティングとかあんま入れないし、
そうですよね、覚醒しますもんね。そうすると
でその後もなんか脂っこいものとか食べない
し、はいはい、
っていうのはありますね、
うん、
あと私はそんなしないですけどストレッチとか結構毎日やるような人もいますし、
はいはい、
もちろんたまにしますけどね、
うん、
ちょっとなかなか毎日やる元気はないっていう感じです。なので環境とかルーチンでしょう、
はい、
あとルーチンの一環で最近だと睡眠の質を測るアプリとかいろいろあるじゃないですか。
ありますね、はい、
私やってないですけど最近あれやってる人結構多いですね、
そうですね、
うん、
特になんかお忙しい方、まあ、経営者の方で指輪型のやつとかつけてる人いますよね、
うんうん、あれで改善してるっていう人も結構聞きます、
うんうん、
まあ、私やらないのはその結果と自分の体感値が必ずしも一致してないケースもあるんで、
は
い、何をもってして測定してるかちょっとありますけど、
はいはい、
でもやっぱ結果が出た方が改善しやすいっていう、これは経営者あるあるですね
数値化したいと、
そうそう、モニタリングして、なんかちょっと良くなってると思うと、プラシーボっていうのかな、なんかよく寝れた気がする
確かに
みたいなのはありますかね、っていう環境ルーチンかな。あとね、やっぱり、はい、これ経営者なら特にだと思うんですけど、すごい悩み事とか、
はい、
いろいろ気になってると寝た気がしないんですよ。
うん、まあそうですよね、
うん、ので、
はい、
忘れる
も
んなんですか。忘れないんだけど、なんというかしょうがないじゃないですか、グダグダ考えても。
まあ、そうですね、はい、
一旦ちょっとそういうことじゃないことを考えたり、まあ、フラットな気持ちで寝てまた朝起きてシャキッと頑張る、はい、なんか、
うん、
ベッドでうーんって考えててもしょうがないんで、
はい、
これはもうどっちかというと精神論ですけどね、
うん、
でも気になって起きちゃいますよね。
そうですよね。
のでだんだんそうやって鈍感になって慣れていくんでしょう、
はいはいはい、
っていうのはあるかもなと思いますね。あと最後もう一個言うと、とはいえ忙しい日もあるし夜遅くまで会食がある日もあるから、週の中で1日とか2日とか特にゆっくり寝れそうな日を作るとかっていうのも結構大事かなと思って、
はいはいはい、
結局デイリーの管理もあるし、全体の中でのポートフォリオ管理みたいなのもあって、まあ、そういうのもあるかもなとは思いますけどね。
なんかよくあの睡眠負債みたいな言い方しますけど、うん、それを借金を返す日をどっかで作っておくってことですかね、
う
ん、
まあいろいろ調べたところによると借金は大して返せないっていう方が定説ではあるらしいですけど、
そうですか、はいはい、
とはいえ週7で飲んで遅くまで飲んでたらやっぱりそんな寝れないから、
そうですね、
まあ、休館日も含めて、うん、あんまり酒は取らない日にを作るとかね、なんでしょうかね。
こんな話して意味あんのかなと思うんですけど。
いやでもこれ取り入れた方いらっしゃるじゃないですか、きっと。
そうかな、やっぱりみんな朝方ですよ、経営者は。やっぱり本当に、はいはい、ので朝に寄せていくっていう、夜ぐだぐだ YouTube とか見ちゃうじゃないですか。
はい、見ますね。
ぐだぐだって怒られちゃうな。
まあでもそうですね、つい時間を夜更かししちゃうことありますよね。そうそう、
でもYouTube をぐだぐだ見てもですね、はい、まあ、その結果何か自分の人生にいい影響あったかっていうと、まあ、別に見ないよりは見た方がいいんですけど、はい、じゃあそれを2時間を1時間50分にしたらなんか変わるかって別にそんな大して変わらないんですよ、
はい、
そうです
ね、はいはい、
だからそういうのはちょっと短めにするとか、アプリを消去するみたいな荒技に私出たこともありますけど、
どうでした、
まあ、見なくなりますよね。
なりました
まあ YouTube は結局いろいろ仕事で使うから結局入れてはいますけど、なんか自分がハマりそうなものは削るっていうのをやることもありました。
まあ、朝の方があれですよね、経営者の方って基本的にいろんな人から連絡が来るんで、
そうそう、
連絡来ないうちに自分の仕事を進めるっていうのがありますよね。そう
ですよ、生産性パフォーマンスが朝のがやっぱ私は高いので、
うん、
考える系企画系とかはもうなるべく朝
ってことですね、はい。じゃあ次に食事についての話聞いてもいいですか、
はい、いいですけど、はい、これ本当に意味ありますかこれまあ、いいですけど、
もう今日は徳谷さんの、タフであり続けるためにはっていうのをねほりはほり聞くっていう回なんで、
分かりました。食事は、いつぞの回で話した気もしますけど、
はい、
やっぱりなるべく朝昼は重いものを食べないし、
うん、
夜も炭水化物とか油はそんなに食べないようにするっていう、
はいはいはい、うんうん、
だから自分のインプットがね、仕事と同じでインプットがアウトプットにつながるわけなんで、
はいはい、
自分の体に合うものとかパフォーマンスが高くなりそうなものを食べるっていうことだとは思います、うん、まあ、これはもう栄養士の方の意見を聞いてもらえればと思いますが、
はい、
私でいくとやっぱり重いもの食べるとパフォーマンス下がるんで、
あ、眠くなったりってことですか、
うん、し、はいはい、翌日もなんかちょっと重いなっていう感じになるので、うん、昼は基本食べないです、
はい、
で朝は野菜ジュースとかなんか軽食、
うんうん、
夜は会食も多いので普通に食べますけど、あんまり重たい油っぽいものとかにはなるべくしないようにしてますね、うん、まあ、どうしても会食とか出てきたらそこまで全部食べなかったりするかな、
はいはい、その朝と昼は、うん、もうだから炭水化物取ってないってことですか、ほぼ
ほぼ取ってないと思いますね。
ああ、そうなんですね、
まあ、たまにおにぎりとか食べるけどほぼ取ってないですね、
なんかそれって、うん、お腹空くというか、その特にこう経営者って頭脳労働じゃないですか、
うん、
だからなんか脳に糖分回らない感じってしませんか。
まあ、そういう時もなくはないですけど、はい、炭水化物を取るとお腹いっぱいになっちゃってぼーっとしちゃうので、私の場合は、
はいはいはい、
なので朝は野菜ジュースとかその中に糖分一定含まれてると思いますし、うん、あとコーヒー、せいぜいたまにヨーグルトとか、
はい、
昼はもうそんなに食べない。
へえ。
その代わり炭酸水とか水はめっちゃ飲みますけどね。
あ、そうなんですね。だから無糖のやつを飲むってことですか。
そうそうそう、無糖です。
はあ、そうなんですね。
炭酸水は1日5本ぐらい飲んでる気がしますけど。
結構飲んでますね。そうですか。
水分はやっぱ多く取った方がいいとはいろいろ言いますよね。
はい。
で夜もなるべく魚系か肉でも、
はい、
あんまりこう牛の重いのよりは鶏とか、
はあ、
豚は多少だけど、
油
ぎちょぎちょのはあんまりそんなには食べないとか。あ、
そうなんですね。
っていうのが、うん、大事かな。まあそうですね、あとはお酒ですかね、やっぱりね、
うんうんうん、
なるべく焼酎を飲むようにはしてます。
はいはいはい、ビールだと結構カロリー高いんですよね、
うん、まあ、1杯目はビールとかですけど、これはでも人によりますよね。ハイボールが好きな方もいれば、はいはい、まあ、日本酒好きでも別にパフォーマンス関係ない人もいますし、
うん、
まあ、日本酒も飲みますけどね、
まあ、でもなんか一般論でいうと蒸留酒の方がいいとは言いますよね、
うん、やっぱ翌日にそんなに残らない感じはします、
うん、
でもこれはだから私の話をしてますけど、はい、か自分で検証することが結構大事だと思ってて、
うん、そうですよね、なんかそんな感じしましたね、
う
ん、
寝方もそうだし食べ方も、
はい、
自分が一番わかるじゃないですか、自分の体なんで、
う
ん、
そうですね、
実験台なんで、悪いも含めてこういう食べ方すると大体翌日こうなるなとか、
うん、
でどうしてもそういう日があるんだったら翌日のスケジュールはあんまりそういう、こうキレが求められることは入れないとか、
はいはい、
メリハリあっていいと思うんですけどね、
うんうん、
まあ、よく言う自分へのご褒美みたいな日がなんか好きならあってもいいと思いますけど、
はい、
そこも含めて自己管理 するってことですかね。
そうですよね。だから結構その食事にしても睡眠にしても、うん、あの適正なものって個人差が、
うん、あると思います
よね、うん、だからそうすると、まあ、PDCA を回すっていうんですか、うん、あのまあ経営者っぽいなっていう感じがしますけど、
そうそう、なんか同じ食べ物でも、はい、あとどこの何かによって結構違ったりして、はいはい、なんか私野菜ジュースとか飲みますけど、ええ、なんか全然ピンとこないものと結構いいなっていうものはやっぱあるし、はい、
なるほど、野菜ジュースの中でもメーカーによって違うみたいな、
納豆とかも普通の大粒と普通のとなんかここの引き割れやっぱいいなとか、経営者の知り合いにお勧めされて、普通の甘酒は全くて嫌いなんですけど、そのどこぞの甘酒はすごいいいとか、
そんなんがあるんですね。
なんかね、別に健康オタクとかじゃないんですけど、自分の中で検証はしてます。
なるほど。
なんかビタミン剤とかめっちゃ飲む人もいますけど、私はあんまりああいう錠剤には頼ってないですけど、はい、まあ、飲みすぎた時はいかにしてそういう錠剤とかも駆使して翌日に残さないかっていうのはいろいろやってますけどね。
ちょっと脱線して聞いてもいいですか、はいはい、あの経営者の方々の間で、はい、そういうなんか何がいいらしいぞっていう情報って結構出回ってるんですか。
あ、意外と回りますよ。
回りますか。
なんかご飯とか食べてると、はい、そういう話になることもしばしばありますよね。
で結構徳谷さんも例えばそのマットレスであるとか、あとその食事であるとかって、うん、そういう情報から
取れるもん。マットレスはあんま情報持ってこないけど、はい、食事とかはまあ好きな人はね、ただやっぱ相性があるんで、はい、それは人によるとは思いますけどね。
うん、そういうことですね。
最後運動ぐらいですかね。運動ですね。はい、私はもともと体育会で部活をやってたんで、もともと一定筋肉があった方なんで。
そうですよね。
やっぱり一定筋肉あった方がタフだとは言いますよね。
ハンドボール時代の。
そうですね、はい、まあもうだいぶなくなりましたけども、まあ、その影響が多少はいい意味で残っているとは思います。
はい、
たまにあのあと軽い運動をするっていう、ガチガチでジム毎日行くみたいな人もいますし、
うんうん、
ランニングウォーキングとかやる人もいますし、
はい、
ここは人によるんじゃないですかね。でも定期的な運動機会あった方がいいんでしょうねとは思いますけどね。
徳谷さん
は
なんか定期的にされてるんですか。
もともとねずっとやってたんですけど、はい、コロナの後はあんまりやらなくなっちゃって、
そうなんです、ね、
ちょっと強化したいなとは思ってます、だんだんこう過去の筋肉の貯金がもうなくなってきた感じはあります、は
い、あ、なるほど。じゃああれですね、そのマッスルメモリーを呼び起こさなければいけないっていうことなんですか ね、
ね、多少はやった方がいいかなと思ってますが、まあ、ここは好みもあると思いますけど、はい、ですかね。
なんかそれで言うと、うん、その運動も多忙なビジネスパーソンの悩みの種だと思うんですけど、
うん、
多忙じゃないですか、
はい、
だからその運動をこう生活の中のこうどこに組み込むかっていうのが結構なんかみんな頭を悩ましてるのかなと思うんですけど、
う
ん、
そうですよね。土日にやるか朝にやるかとかっていう感じですよね、
は
い、
徳谷さんがそのコロナ前まではどこに組み込んでたんですか。
私はやっぱ強制力を持たないとやらないんで、はい、なんかあのハンドボールとかそういう競技のチームがあって、
はい、
草チーム
みたいな、はいはいはい、
そういうところでやってましたね。
チームに入ってたんですね、
うん、だからバスケ好きな人とか、フットサル好きな人とか、
はい、
傾斜フットサル会とか、別に山登りでもいいんですよ、
うん、
とか、やっぱり一人でやるよりは誰かとやった方が続きやすいので、はいはいはい、そういうのを私はやってましたけどね。
てっきり私あの徳谷さんジム一人で行ってたのかと思ったんですけど、
ジムはまあ昔はやってましたけど、やっぱ行かなくなっちゃうので、
うん、
私はやってないけど結構パーソナルトレーナーとかつけてもやらざるを得ないようにしてやってる方も経営者だと結構いますかね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。だからやっぱり強制力を持たせてってことですね。
人間弱いし優先度が高いことがあるので、はい、
うんうんうん、
今日やらなくてもいいやって、まあ、仕事の優先度が高いことはたくさんありますから、
はい、
そこをなんか自分をやらざるを得ないような環境に追い込むっていう、
うんうん、
仕事も同じか。
いやそうなんですよね、うん、だから基本的になんか思ったのは、うん、経営者の方だってその体調管理を仕事のようにやっていくなっていうのは思ったんですよ ね、
はい、
まあ、ね、
そういうのはやっぱ好きな人も多いし、
ええ、
むしろそれ一番の仕事ちゃうっていう説もありますよね。
はいはいはい、そうですね、うん、あのそこが崩れると全部崩れちゃいますもんね。
なのでそういう形でうまくコントロールをしていくっていう、はいはい、ことかなと思いますね。ちなみにですね、
はい、
私もタフだし経営者がタフな人がなぜ多いかというと、
はい、
自分の意思でやってる人が多いから、
あ、はいはいはい、
だと思ってて、
これね、
ご年配の方とかもそうですけど、
はい、
結構お年を召されても元気にされてる方とかって経営者意外と多いんですよ、やっぱりそれはうん、なんかのね実験とかでもよくありますけど、言われたことで嫌いなことをずっとやってるんじゃなくて、
うん、
やっぱり自分が何かしら意思を持って思いを持ってやっている、かつそこへのなんというか責任感もあれば当事者意識も強いので、
はい、
そうするとタフにならざるを得なくてタフになっていくんでしょうね。
それをやり続けるためにはタフであらなければいけないってことですね。
まあ、あらなければいけないというか、そうならざるを得ないのか分かりませんけど、はいはい、それはあると思います。実際私も例えばどこかの会社ですごいいやいや働いてたとしたら、全然もっと風邪とかめっちゃ引いてると思いますし、ちょっと体調悪くなるかも、はい、なりそうですみたいな余談ですけど、最近何日か後に風邪ひきそうなんで休みますみたいなのがあって、はい、怒ってる経営者が結構いました。前なんで2日後に体調悪くなりそうってなんやねんみたいな。
すごいですね。そういう理由で休む方がいらっしゃったんですか。
なんかありますよね最近やっぱり、
はい、
別に休んじゃダメってわけじゃないんですけど、平熱ちゃうみたいなのを言ってる人もいましたけど、ね、はいはい、あんまり言うとパワハラですね。
そう、
まあ、でもやっぱり自分が、
はい、
何でもそうじゃないですか。責任ある立場でここのイベントまで頑張ってるとか、文化祭前日論もそうですけど、
はいはい、
文化祭の前日明日本番なのになんかすごい風邪ひく責任者ってあんまいないと思ってて。
そうですね、
まあ、終わったら大体体調悪くなってきますけど、
気持ちが切れるみたいな、ね、
そういう気持ちが切れるはあるから、
はい、
気持ちがいて無理のない範囲で、
はい、
一定張ってるっていうのは大事なんでしょうね。
確かに。でもなんかすごい今の話聞いて思ったのが、いやいや働いてると、その仕事が終わった後の夜の時間が、まあ、こうその時間だけ貴重な時間になるじゃないですか。だからそうするとなんかついつい、まあ、さっき YouTube で話しましたけど、だらだらと夜更かしをして、で結局夜寝るのが遅くなって、で翌日そのコンディションが悪い中でスタートするみたいなことが起きると思うんですよね。でただ一方で自分が主体的にやってると、じゃあ明日に向けてやんなきゃみたいな、まあ、気を張ってるってこともあるし、まあ、なんならこう選んでやってるっていうのもあるから、そうするとその明日に備えてどうしたらいいかってことで早めに寝るみたいな、そういうなんか差は出るのかなって思いましたけどね。
なるほど。論理的にはそうだと思うんですが、自分で言っといてなんなんですけど、はい、そこまでなんかちゃんと考えてる人は少ないというか、私はそこまでには慣れてなくて、
はい、
なんか明日に備えて重要な仕事、はい、役割があるから早く寝ようとかではないというか、なんか、
はいはい、
まあ立場もあるからなんですかね、しかも別に経営者って毎日楽しいことばっかでもないんですよ。明日楽しいこといっぱいだなみたいなことってほぼないんで、
はいはいはい、
当事者感というか責任感があるので、体を壊してもられないっていうのがあるんでしょうね。だからこそ意図的にコントロールしたりとか、はい、メリハリをつけたりとか、どっかで話しましたけど一人合宿をしたりとか、
はい、
まあ、それは体の面でもそうですよね。メンテナンスをするとか、ストレッチなのかジムなのかとかっていうのを自分を対象としてやっていくっていうことが必要なんだと思います。
うん、ね、そういうことですね。
野村さんの言うようにまでできたらいいだろうなと思いました。
ごめんなさい、私は多分そんなできてないですけどね。はい、はい、ということで今回はですね、タフであり続けるためにはというテーマでですね、はい、徳谷さん の睡眠食事運動などについてお話を伺いました。
は
聞いた感想なんですけど、
はい、
まあ、割とですね、普通の話だったなって感じがしまして、
本当そうですわ。
なんでしょうね、だからすごいその特殊なメソッドがあるというわけではなく、まあ確かにそれって全部こうした方がいいよなっていうことを言われていることを結構されてるなっていう感じがしましたね。
我ながらつまんない話だったなと本当思いますよね。
つまんないとは全然思わなかったんですけど、でもなんか思ったのは、だからまあ魔法の杖はないというか、
まあ、うまくフォローいただくとそういうことなんでしょうけどね。実際でも、はい、特殊な方法はなくて本当にちょっと申し訳ないんですけど、聞いていただいてるリスナーの皆さんに、はい、なんかオチあるんかと思ったらないんかいみたいな感じかもしれませんが、実際いろんな方がいろんなことをされていて、
はい、
でまあ聞くんですけど、
うん、
やっぱこれだけやってりゃ永遠にタフだよねみたい なんかドラゴンボールの先祖みたいなのはないですよね、
はい、欲しいですけどねそういうの。
あったらいいけど、やっぱりそんな甘くないので掛け算だと思ってて、
はいはいはい、
ちょっとした掛け算もマイナスも掛け算なんで、
うん、
それがねだんだんこう回復力が加齢とともにやっぱり一般的には減る、
うん、
無茶しても翌日シャキッとしてるよりはだんだん残るので、
はい、
そうするとやっぱインプットなりプロセスを自発的に改善していくしかないという結論に今のところ私は至ってますが、
はい、
でもこれちょっと聞かれてるリスナーの皆さんがもっとこれやった方がいいですよというのがあればぜひ教えていただきたい。
そうですね、ぜひメールアドレスにいただければ嬉しいですね、はい、
の皆さん、ちょっと私を助けてくださいと思いますけど、
はい、そうですね、私もちょっと切に知りたいですね、それに関しては。
思います、はい、結構ね、スポーツ選手とかにもね、いろいろね、聞いたりもするんです
よ。そうなんですか、はい。
酸素カプセルがどうとかね。
どうなんですか、それっていいんですか。
難しいですよね、でも、結構酸素カプセルも、はい、実際にあのお店で入れるってことがありますけど。
はいはいはい。
まあ、毎日行けないし、
うん、
そんなにめっちゃ効くかっていうと、どうなんだろうっていう感じがやっぱり、ね、はい、私はあって、
うん、
人によると思いますけどね、はいはい、あとやっぱちょっとね、そういう筋肉のケアとちょっと違うしなみたいなのもあったりとか。
あ、そうか、まあ、アスリート用ですもんね、あれに関しては。
そう、まあ、酸素カプセルに限らず、
ね、はいはい、
ほんで なかなかむずいなと思っております。
そうですね、じゃあもうあの個人に合ったものをこう PDCA を回し続けるしかないってことですね。
そうなんじゃないですかね、と思います。
はい、
はい、
ということで、あの意外に普通の話でしたけどメッセージはあったかなと。
ちょっとすいませんでした、はい、っていう感じでございます。
はい、はい、では続きは次回いきたいと思います。はい、経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で X に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。